こんばんは、なおです。こちらの音声は本日のメールの内容を音声でお届けする内容になっております。今日のメールの最後には、あなたに1年後に大きな変化を起こす大事なお知らせがありますので、ぜひ最後までお読みください。さあ、当講座も4日目になりました。ここまでであなたの自己表現に対するイメージに変化はありましたか？講座はこれからもあなたの自然な自己表現、自信をじわじわ育てるサポートをしますので、引き続き一緒に進めていきましょう。さて、はじめに昨日のおさらいをしてみましょう。昨日の音声をまだお聞きになっていない方は、メールの前半部分にある昨日の音声を聞くというリンクを踏んで、必ず確認してから今日の内容に進んでくださいね。各力の可能性を感じることができます。ぜひお聞きください。そして今日もメールの最後、この音声の最後には第4の質問がありますので、最後までお聞きください。さて、当講座は4日目に入ります。万人受けを演じるケース、このストーリーをお届けします。その前に大事な確認事項がありますので、お付き合いください。完璧ってなんだっけ？日本は世界でも生産性が低いと言われることが多いです。それは完璧主義から来ていると思っています。神は細部に宿ると教えられて、細かいことを丁寧に、プロ並みの完璧性を求められる。海外に行ったらびっくりするほど適当です。カフェに行ったら店員はコーヒーを飲みながら接客していますし、テーブルの上にいつまでも前の客のカップが残っていたり、それでも誰も気にしません。日本人は完璧を目指しすぎるがために生産性が落ちているのだと確認しています。日本人は完璧を目指しすぎるがために生産性が落ちているんだと確信しています。その完璧性は私たちの生活や心の中にまで侵入してきています。人の中に深く侵入した完璧性を仕留めるには書くことが効果的。書くと自分の言葉遣いや思考が外に出てくるので、自然と自分を冷静に見られるのです。書くことは効率的で効果的なフィードバック法。自分が一体どう考えて、なぜこの行動をしているのかがわかるから。書くというのは本当に不思議な力がありますね。昨日のメールもこの書く力についてお話ししています。このメールを読んだ後でも大丈夫です。昨日の音声も聞いてみてください。それでは今日のストーリーです。きちんとした女を演じる女、ヨシエ、44歳。ヨシエさん、仮名44歳は、保険会社で働く営業職で、成績は中の上で、エースとは言えないものの、長期的な顧客からの反応は良く、上司からも一定の評価を得ていました。彼女は誰が見ても好印象を絵に描いたような服装で、常に体にフィットする黒スーツを着こなし、常連のお客さんにも営業として完璧な態度で接客し、後輩にすら丁寧すぎる言葉遣いで、きちんとした女性そのものでした。しかし彼女自身は職場では借り物の姿のようで、何年もいる職場ながらしっくり感が来ないまま、日々もやもやとして過ごしていました。というのも、実は彼女は本来、リボンがついたふんわりしたような可愛い服装が好きなタイプ。しかしクローゼットを開くと、黒かグレーばかりがずらりと並び、心まで暗く塗りつくされるようでした。人間関係にしても、本当は親しみやすい雰囲気で、打ち解けた関係性を築きたいとずっと思っていました。言いたいことを発言することもほとんどなく、そのせいで欲求不満になることもありましたが、そんな素振りはお首にも出さないほど、きちんとした女性を演じていました。仕事上の役割や、社会的な期待に過剰に反応して、自分自身を抑え込んで出社する日々でした。そんなある日、とあるきっかけから、ヨシエさんはブログ。そんなある日、とあるきっかけから、ヨシエさんはブログに出会うことになります。そこで自己表現をするチャレンジを始めました。ブログ上では、ありとあらゆる職業の人が自己表現を楽しんでいるように見えました。彼女は、ここでは自分自身を抑え込まずに自分の興味を書いてみようと決めました。ブログを通じて吉江さんは自分自身を偽らずに自然な自己表現をすることだけにフォーカスしました。 これからやってみたい25のリストを記事にして、一つ一つ達成して、その様子を記事にしたりしました。同僚と気軽に会話できるようになる。淡いピンク色のジャケットを着る。髪の毛をクリームブラウンに染める。イヤリングをやめてピアスを開ける。などなど。一つ一つは小さなことですが、今までの吉江さんにとっては、どれも大きな冒険でした。時間はかかりましたが、25リストを書いて達成することで、日常に小さな変化を起こせると分かりました。人間関係は、型通りの堅苦しい話し方から、親しみやすい柔軟なものに徐々に変わっていきました。本当はファッションに興味があるので、服装も職場で取り入れられる大人かわいい服装を楽しむことで、自由になる感覚を得てきました。今まで気づかなかったのですが、よしえさんは人と話すことがとても好きなこと、自分が紹介した商品でお客さんが喜んでくれることがとても嬉しいことに気づき、今の営業職が天職にまで思えてきたのです。彼女の自然な姿は、顧客との関係性にも影響して、以前よりも自然な形でコミュニケーションできるのを実感しました。書くことで生まれた小さな刺激が、よしえさんの毎日にじわじわと変化をもたらしています。よしえさんは隠れたい自分に、よしえさんは隠れていた自分に出会う不思議な体験を楽しんでいる最中です。強み×自己表現は、きちんとに隠れた自分に出会うツールです。自分を生かす大切さを実感できます。きちんとという言葉はとても曖昧な基準で、私たちを簡単に縛り付けます。きちんとなんて捨てちゃえ。あなたがあなたでいられるアイテムがあれば、どんどん取り入れていきましょう。話し方のトーン、服、靴、髪型、メイク、ちょっとの勇気で世界は広がっていきます。よしえさんが以前の日々に不満があったのは、本当の自分の望みがあったからこそ。不満はあなたの強みを知るヒント。書くことが引き金になって世界が広がっていきました。これはよしえさんだけでなく、あなたにとっても引き金となるでしょう。あなたの望みが浮かび上がる、お手伝いができたら嬉しいです。さて、今日の質問です。あなたがこうしたいと思うことを達成した瞬間をイメージできますか？あなたがこうしたいと思うことを達成した瞬間をイメージできますか？質問に答えていくごとに、あなたの中の滞りがクリアになって、自己表現の火種に火がつきます。このメールに返信する形でどうぞ。さて、最後に1年後が変わる大事なお知らせがあります。強み×自己表現講座、この講座4通目までお読みいただきましてありがとうございます。ここまでお読みいただいたあなたにだけ特別なお知らせです。特別体験セッションを開催します。詳細は明日お届けしますので、明日のメールを必ずご確認ください。それでは明日の19時に、最後までお読みいただきましてありがとうございました。